皆さんこんにちは。結婚相談所ヒロイン婚活塾ナコードで心理カウンセラーの渡辺大輝です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに心が安らぐメッセージをゆるりとお届けしていきます。今日もね、僕自身の気づきだったり、その時ね話したいことを、そのまま話させていただくという、僕がね、自由にシェアする、はい、そんな放送をさせていただき、それをね、毎回聞いていただいている優しい皆さん、ありがとうございます。僕のねつらつら勝手に話していることを、何かね、みんなの生活や人生の一部にね、何か少しでも役に立てば嬉しいなと思いますし、こうやって聞いていただいていることが嬉しいです。はい。で、いただいたねレターにもお答えしていくということで、今日もねお送りしていきます。はい。で、と言いつつね、なんか何話そうとかね言うのはあんまり考えてないんですが、とりあえずせやなーって、一番フレッシュに、ああそうやんなーってなんか感じたこととしては、この前ね、アンケートを皆さんにさせてもらって、渡辺夫婦の配信を見ている理由は何ですかとか、何を期待してますかとか、いうね趣旨のアンケートさせてもらって、一個ね、なんかスピリチュアルっていうワードを書いていただいている方がいらっしゃったんですよ。スピリチュアルをこう大輝さんなりに伝えてほしいっていうご意見もいただいたし、逆になんかスピリチュアルみたいな話が苦手ですと、ちょっと抵抗感があるようなメッセージもいただいてて、なんか僕らの最近の配信にちょっとスピ要素がありそうな風に受け取っていて、それがちょっとなんか苦手なんですよねみたいな、その話すなっていう意味ではなくてね、なんかそのご本人としてなんか抵抗というか、なんかこうドキみたいな反応があるようで、ああそういう方もいらっしゃるんやって思ったんですけど、なんかその辺の話にもつながりそうなんですけど、僕もねスピリチュアルって聞いて、てかまあ一言で言えへんなとは思うんですよ。スピリチュアルって言ってもなんかいろんな領域の話があったり、いろんななんかその程度そのなんかいわゆる怪しいみたいな、とかなんかネガティブなイメージのやつもあれば、僕からしたらなんかその例えば何仏教のなんか教えとか、中国のなんか儒教とか、この前もあの東洋哲学の本の話をもう去年かな、したりとかね、あと古事記の話も去年したりもしたんですけど、あんなんもう結構なんていうの、スピリチュアルというか精神世界というか、神様仏様の世界とか、なんかどう生きるべきかみたいな、世の中の断りとはこうだみたいな話で、ね、広い意味で言うとスピリチュアルの一種かなとも思うし、僕らが今やってるこの心理学っていうのもスピリチュアルの一種とも言えなくはないと思ってるので、結構このスピリチュアルっていう言葉自体が指す定義って曖昧だし、人によってなんかどういうイメージかってそれぞれやなーって思うんですよね。で、僕個人で言うと、なんかその、まあ、これ一言で言うの難しいな。でも、スピリチュアルって言われるような世界も、なんやろな。その大切にしているというか、まあ、割ともう、そうだよねというか、まあ、人間ね、この科学とか、論理とか、ロジックで説明できないことの方が、やっぱ世の中圧倒的に多いはずなので、何かわからないけど、こんな気がするとかね、なんかやっぱ世界ってこうかもみたいな、なんかその感覚って大事やなと思って、でその自分の感じてる感覚がもうなんかスピリチュアルっていうのなんか言ってて意味わかんないんですけど、なんかそのだからその占いやったり、なんか世の中こうですよねみたいな、なんか宇宙がーとかね言いますやんね、精神世界がーとか神様がーとかなんたらの法則とかね、言ったりするんですけど、なんかそのなんか答えみたいなのを外側に求めようとするスピリチュアルは、 なんかスピリチュアルという言葉を借りたなんか現実世界を生きてるっていうのをなんつうかな、なんかせっかくその壮大なはずのスピリチュアルがなんか現実とか欲とか俗世間にまみれている感じがして、なんかそれってスピリチュアルなんだろうかとか言えるんですけど、思うんですけど、だ結局その人の中にあるもの、その人一人一人のなんかスピリチュアルみたいな世界が大事なんやろなって言っててね、余計意味わかんないですけど、でそんな感覚があります。だから例えば、まあ、この方占いが少し苦手ってメッセージで書いていただいてたんですけど、わかりますよ。僕もね、なんか血液型占いとかね、星座占いとか別に信じてなかったし、今も別になんか頼りにもしてなければ信じてもなかったりするんですけど、でもこの前ね、あの四柱推命っていうね、占いをね、見てもらったりしたこともあるんですよ。だからなんか嫌ですとかね、拒否ですとかでもなく、必要な時とか、で、なんかおみくじとかも引きますしね、僕も別に。それ楽しみたいからですけど。そう、なんか必要な時には、頼ったり、参考にしたりもするし、で、結局、その占いを通して、なんかその自分がどうしたいかを、なんつうかな。そのなんか占い頼みとかじゃないですよね。その外側に頼ってるとかでもなくて、占いを通して自分の内側を見させてもらうとか、自分の気持ちを感じるみたいな。なんかそんな感じ？それもなんかちょっと使ってる感じになるのかな。なんか今の言い方もなんか俗世間っぽい言い方なんですけど、なんか、僕はそういうイメージがあるかな。だからその鑑定とかもね、まあそれもご縁あってなんですけど、してもらったりしたけど、なんかその鑑定頼みっていうよりは、そうだから何か自分の今向き合ってることのヒントだったり気づきだったり、鑑定でそうならもしかしたらこうかもとかね、なんやろ、今までと違う行動とか、やるきっかけになるみたいな。で現にね、そうなんですよ。ちょっと、いろいろ悩んだり、しんどかった時期っていうのも、年末年始あったんですけど、2月に、まあ、鑑定も受けさせてもらって、まず自分っていうね、その自分がほんまに生きたい感謝とか、愛とか、幸せに満ちた感覚、これがね、僕のすごく大事な感覚なんですけど、それをじゃあ今もね、その自分で生きましょうっていうのが大事やねって思って、気づかせてもらって、じゃあその自分で生きよう思って、まあ、そのね、鑑定してくれた人からも、朝のルーティーンとかもね、いろいろサポートしてもらって、じゃあそれやろうって言って、その、生活習慣、行動習慣を変えたんですよ。ね、行動が現実を変えていきますからね。そう、その行動を変えるきっかけになった。それってすごいことですよね。だから占いで導かれたとかもあるかもしれないですけど、結局それで自分が行動を変えた。ありたい方向に行動を変えたっていうね、そんなきっかけをもらえたってすると、まあ占いがきっかけで変わったのかもしんないし、もっと言うと結局自分が変えたってことなのかもしれないし、まあなんやろ、結局自分がどう生きるかみたいなところなのかな。まあ、もっとね、もっと深いというか、高い視座のね、精神世界があるような気はしてるんですけど、一旦今んとこ僕はこんな感じでございますが。でもね、やっぱり不思議なもんで、なんかその、占いだろうがなんだろうが、結局なんかその自分の内側っていうかな、なんかその影響があるわけですよ。あるというか、まあ影響を受けてんのも自分なんですけど、その影響を受けると決めてるのも自分なんですけど、なんかその、2月に、なんか見てもらった時に、その時ね、自分の生き方とか信念ともっとつながりたいなっていう思いがあったんですよ。なんかこれ仕事してるとか、なんか日々なんか毎日生きてるとかじゃなくて、なんか何のために、まあこのね、何回かに分かれて話してきたんですけど、何のために生きてるのかとか、何をして生きるのかとか、自分の人生の使命は何やとかね、この2年ぐらい心の学びでいろいろやり続けてた結果、なんかそことまた一致したいなっていうのをすごい感じてて、で、まあご縁もあったんで、まあ鑑定もしてもらってみたいなのが流れがあったんですけど、 その時に、その、考えるのにいい日があるよって、なんか何日か教えてもらって、まあそれがなんかそのいろんな運勢の流れで、何日と何日と何日とかは自分の信念とか仕事のこととかいろいろ考えるのにいい日があるよって教えてもらって、で、なんやろな、一旦それをね、そのまま受け入れてみたんですよ。あ、そうなんや、そんな日があるんや、で、何日なんやと思って。それが本当なのか分からんし、信憑性ないし、別に信じないっていうこともできるし簡単なんですけど、まずそうなんやって思ったのと、で、なんか教えてくれたのが、実は4月20日までの日を教えてくれたんですよ。何日と何日と何日と、で、4月20日。なんか3日か4日分ぐらいね、教えてくれて、で、最終日というか、最終ではないんですけど、その、一番本命の、日が4月20日だよって言ってくれて、で、それまでも何日かあってっていうので、なんつうかな、その2月に話聞いて、で、一番本命が4月20日だよって言われて、2ヶ月ぐらいその期間があったんですよね、その本命の日まで。で、これ収録日というか、その投稿日からすると明日になるんですけど、で、今収録してるの18日なんですけど、まあもう本命の日近しですよね。うん。で、なんかこう、あ、そうなんや、4月20日なんや、とか、その時は思ってたんですけど、なんかね、ちょうどいいっていうか、なんかすごいしっくりきた感じがあるというか、安心したんですよ。その4月20日が本命で最後の日、最後というか、一旦ね、提示してもらった最後の日が4月20日っていうのに安心して、何が安心したかっていうと、なんかこれが、なんか1週間ですよとか、3日間ですよとか、なんか来月には決まりますよとか言われたら、ちょっと急やなってなってたんですよ。僕的に。ちょっと早いなと。もうちょっと時間欲しい。でも2ヶ月ぐらいって言われて、で4月20日で桜も散って暖かくなってて、僕は春とかね、やっぱ暖かいの好きなんで、冬も明けて、こう春も来てみたいな。で、なんか、あ、なんかちょうどええな。それぐらいやったらいけそう。安心やな。って感じたんで、めっちゃちょうどいい。で、あ、そんだけ時間かけてもいいんやなって思えたんも安心やし。結局自分で決めることなのかもしれないけど、鑑定というサポートで、これでこんだけ時間かけていいよって言ってくれてるようにも思えて、それもなんかこう、うん、良かったんですよね。で、4月20日に向けて、この2ヶ月ぐらいは、ずっといろいろね、やってきました。で、結果、まあ、この最近の放送でもいろいろ熱くね、語ってると思うんですけど、いろいろ繋がり出して、僕の感覚として、僕の、なんか、宇宙と繋がって、みたいな。ちょっとスピリチュアルっぽい表現してますけど、なんかその、言葉でうんぬんとか文字でうんぬん、なんかまとまりましたじゃなくて、僕の感覚として、なんか、ああ、そうそう、みたいな。そうそう、つうか、なんつうかな。まあなんか、あ、で、旗から見たらなんか元気、なんか最近元気ですね、とかなんか元気やな、っていうの。なんかエネルギーが高くなってる様子を感じてくれたりする人もいて、まあなんかそんな感じです。自分の生き方と一致したり、なんか、している様子を感じてて、ここ、数日というか数週間ね。で、これは本当に、あ、4月20日に向けてやろうって決めた、その通りになってんなーって、なんかちょっと不思議なんですけど、思うんですよ。で、これは、なんか占いでそう言ってもらったから、とも言えるんですけど、占い頼みじゃなくて、結局自分がそれを受け入れて、そうしようって決めたし、本当に自分の心というか潜在意識というかが、もうそこに向かって進み出してるから、そうなれたというか、だから僕はなんかその鑑定と相思相愛で一緒に来れたなみたいな感じがちょっとしてて、嬉しいんですよね。うん。これを、うん、そうなんや、信じませんって言って受け入れなかったら、別に関係なかったかもしれない。関係ない2ヶ月を過ごしてたかもしれんけど、僕はそれをサポートにして、自分の 指針とか気持ちとかをね、自分で決める材料にさせてもらった。材料っていうかな。まあ、そう。そっちになんかこう、エネルギーを向けさせてもらったみたいな感じで、ああ、そうなってるんかな、みたいな気がしてて。まあ、だから人間の、無意識っていうかな、ってすごいなって思うんですよ。心理学やってると無意識とか潜在意識っていう領域を扱うんですけど、よく。それも、なんやろな、科学的に説明できることもあるとは思うけど、体験としては結構不思議で、もう、なんかそれこそだからちょっとスピリチュアルなのかなとか、魔法なのかなみたいに思っちゃうこともあるぐらい人間の無意識ってね、やっぱすごくて、ほとんど活用できてないですけどね、普段ね、なかなか。そう。だから、ほんまにその通りになったのって、まず、それを自分が望んだ、心から、潜在意識からっていうかな、望んだ、4月20日ぐらいに、自分の中でいろいろ、気持ちもまとまって、話もまとまって、一致するって、自分の望みと一致してたし、でそれに向かってちゃんと行動もしてた。ずっと寝てましたでもなく、その、休む日ももちろんあるけど、ちょっと考えてみたり、誰か頼ってみたり、何かの講座ね、受ける機会あったから受けてみたりとか、そんなんもやりながらやってきた。行動も変えた。で、習慣も変えたっていう。意識も変われば行動も変わった。で、ここに狙いを定めて、ずっとやってきた。だからその通りになってたっていうね。不思議と思って。ね。で、これは僕らが所属してる、その PCA っていうその心理学の協会もそうやし、まあ昔からお世話になってる陽光っていうね、カウンセラーというかメンタルコーチというか、もう、なんてお呼びしたらいいのか肩書きわかんないですけど、まあ人の人生にね、こう、本気で、こう、伴走してね、サポートしてくれてる人がいるんですけども、まあその人もね、まあ言うんですけど、やっぱね、本当にね、こうやって自分でやってることって大事よね。とか、しんどいこととか。僕もね、なんかほんまにこの半年ぐらいね、なんか謎のしんどさというかね、なんか人生向き合いタイムみたいな挟まってましたけど、やっぱ大事で、こう人の痛みとか、自分の苦しみとか、なんかいろんな葛藤とかを、感じるし、それを乗り越えたり、乗り越えられない時もあったり、いろいろね、自分でほんまに試行錯誤してやってるから、人のね、痛みもわかるし、同じ目線でね、サポートもできるし、ああ、俺もそうやったな、とかね、わかるでーって言えるわけよ。わけなんですよ。で、本当にその何かしんどいことって、本当に自分の人生の試練、とか何か気づかせてね、くれることが本当に起こってるなーって、もうね、しんどい時はね、なかなかそう思えないもんなんですけど、この苦しみを何とかしてくれとかね、なんで自分ばっかりみたいなね、被害者になったりすることもあるんですけど、それもわかる。その気持ちもわかるっていうね。でも、やっぱりあれがあったから今の自分がいるよなって思える人生でね、いたいなっていうのは前も話した、と思うけど、そうでありたいし、ね、しんどいことやうまくいかないこと、挫折や後悔、ね、があってこそ、本当に自分だけの人生としてね、なんやろな、まあ、そういうのがあってこそ人生やなって思うんですよね。人としての本当に深みが出ていくし、ね、いろいろ味わってこその人生だなってね。まあ一周回ってね思うわけですよ。はい。そんなことをね思っております。ちょっと抽象的というかぼやっとしたね、相変わらずそんな話かもしんないですけど、まあちょっと自分のなんやろな、結局何の話やったんやろ、スピリチュアルみたいな話から、いろいろねこんな話になったんですけども、こういうことをね、考えたい時期なんですよね。だからこれが、だから自分の体験として、あ、そうそうそう、みたいな風に、こう、なるのがなんかいいんですよね。なんか理屈としてとか、なんか情報としてそうなんか、じゃなくて、なんか、あーっていう、なんかこの、本当に自分の 人生丸ごと味わってるみたいな感じ。ね。ねえ、人生ね、深いですよね。
はい、もうだからね、もうみんな素晴らしいって、そういうことです。みんな素敵。ね、このね、一生に一度、この人生ね、この地球でのね、この一生をね、味わってやろうではありませんかと思うわけですよ。ね、いろいろあると思うけどね。それでもこうしてね、生きてるってね。それって素敵なことやんってね、思うんですよね。はい、なんかしっぽり、しっぽりなんかうまいことまとめたいけど、ちょっと満足のいくまとめ方ではないんですけど、こんなちょっとしっぽり気味な感じで一旦終わっときます。はい。という、何の話かはちょっとわからなくなったんですけども、感じてることをね、ちょっとシェアしてみました。はい。ここからはね、後半戦ということでレター行きたいと思います。匿名の方ですかね。匿名さん。こんにちは。こんにちは。ラジオ配信をされている大輝さんにご意見をいただきたくレターをお送りします。お気に入りのラジオがあるのですが、その配信が最近 BGM がつくようになりました。お話の内容や声は大好きなので聞き続けたいのですが、どうもその BGM が苦手で聞くのをためらうほどです。BGM がない方が心地よく大好きだったのですが、これは配信者さんに伝えるべきでしょうか？良かれと思って考えて配信したものを否定はしたくない気持ちもあり、ちょっと悩んでいます。ちなみにそのラジオは一般の方がされている雑談ラジオで、それほど有名ではないと思います。これまでコメントを2回したことがあり、プラスの内容だったこともあり、とても喜んでいただきました。一視聴者のマイナスな意見を好きな配信者に伝えるべきか、大輝さんのご意見をお聞きしたいです。はい、レターありがとうございます。大輝さんやったらね、どうですかということでね、頼っていただきありがとうございます。これね、まあ、一言ではなくて僕にも当てはまることなんで、ね、ちょっとどうしようかなって、なんか自分ごとというか、なんかそっちも気になってしまうんですけど。僕らの配信も BGM ね、ついてない時期もあったけど、ついてる時期もあって、今もまたついてて。で、なんか曲の著作権の関係とかも含めて、ちょっとなんか BGM も変わったりとかね。この何年もやってるとやっぱ変化ってあるんですけど、今もね、僕、その、なんていうかな、ベストとは思ってなくて、っていうのと、その最近その生き方とか影響とか考えたじゃないですか。で、このラジオ、てか結局まあ、このラジオってやっぱり、割と自分の大事な生き方通りにやってるんだなというのを一周回って戻ってきてるんですけど、まあ、とはいえちょっとこう、もうちょっとコンセプト詰めたりとか、変更っていう変更ではないですけど、まあでも、あえて言うなら変更するとか、あとちょっとね、写真ね、二人のプロフィール写真みたいなのを撮り直したりもしてて、このジャケット写真っていうのかな、もう変えよう、アップデートしようっていうのも考えてるんですよ。今の写真ももう何年も前に自分らで撮ったやつなんで、今回ちょっとプロの方にもね、撮ってもらったらもうあるんで、リニューアルしたいなみたいな気持ちもあります。番組の内容変わるとかじゃないんですけどね。その気持ちも、ジャケット写真とか、いろいろリニューアルしたいなとかも思うんですけど、この BGM 的なところも、どうしようかなみたいなのをちょっと考えたくはなってるので、人ごとではなくて、で、僕らの配信もね、BGM ある方がいい、ない方がいいとかね、新しく変えた時に前の方が良かったっていうのもきっとあると思うので、ね、すべてのね、こう、皆さんの耳にちょうどいいようにカスタマイズして届けられたらいいんですけど、一個のね、一つの配信を届けるしかないので、みんなにとって最高っていうのはなかなか難しいですけど、できるだけ好きでね、聞いてくれてる方は、心地よく聞いてほしいなっていう思いはやっぱりね、あります。あ、そう、心地よく聞いてほしいって思いもあるし、自分がこうしたいっていうのもやっぱありますよね。自分がこんな配信にしたいとか、自分がこんな BGM が好きやとか、こんな空気感を作りたいみたいな。自分がみたいな思いもあるので、やっぱね、その配信してる方も大切に
してるんじゃないかなって思います。その BGM どうするとか、どんな内容話すも一つ一つ含めてね、一生懸命考えてると思うんですよ。で、匿名さんもそれをね感じてるし、好きやし大事にしてるからこそ、このね、マイナスな意見になっちゃうんじゃないかと、余計なお世話ねしてしまうんじゃないかって、モチベーション下がるっていうことがあってほしくないなっていうね、優しさも感じて、なんかもうそう思ってくれてる視聴者の方がいるだけで配信者としては嬉しいなってまず思います。そう、だからこんだけ悩んで、こう第三者として僕の方までね頼っていただいてる、この思いがまず素敵ですっていう、それはねお伝えしたい。うん、はい。で、その上でどうするかなんですけど、まあ、コメントも喜んでいただいたということで、意見をするとしっかり届きそうですよね。ね、そのまましかも届きそう、その方に。なので、まあ、どうするかなんですけど、そうね、なんかどんだけ、まあ、でも聞くの、ためらうほどか、よっぽど苦手なんですね、その BGM が。どんな BGM なのかな。なんか個人的な好みとして嫌なのか、いや、明らかにこの音楽は合ってないでしょうとか、なんか万人受けしないでしょうとか、なんか音量でかすぎるでしょうとか、なんかそういう感じなのかな。なんか明らかにとかだったら逆に教えてあげてほしいけどね。でも、個人の好みの範疇の話で聞くのためらう、やったとしても、伝えてもいいとは思いますね、僕は。だってもう感じてることなんで、自分が。で、僕がさっき伝えたように、こんだけ悩んで、僕の方にも相談してって、してるこの思いが素敵で、やっぱその聞きたいわけじゃないですか。聞き続けたい。聞き続けたいから BGM なんとかしてって思ってるわけで、なんか、いや、決して、腐すわけでもないし、マイナスな意見を言うつもりもないじゃないですか。私が聞き続けたい。あなたの声も大好きで、声をよく聞かせてほしい。で、話の内容もよく聞かせてほしいから BGM はいらんねんっていう話じゃないですか。そこの思いが伝わったらいいですよね。なんか単にちょっと最近 BGM 変わりましたよね、すごく苦手なので変えてくれませんかみたいなコメントをすると、残念ながらその素敵な思いはなかなか届かないと思う。僕もそういう風に言われたら嫌だなって思っちゃいます。なんかその視聴者の方とはいえね、苦手なんで変えてくださいって言われると、やっぱ指摘されたって思っちゃうし、こう嫌な思いさせたって思っちゃうし、僕もね、申し訳ないってなったり、そんなこと言わんといてって思ったり、なんかネガティブなエネルギーで伝わっちゃうというか、って感じるなーって思います。この嫌なんでやめてくださいっていう指摘でね、伝えると。でも、その BGM がうるさいじゃなくて、声をもっとね、そのまま聞きたいんだ、心地よく聞きたいんだって、それぐらいいつも楽しみにしてるし、大事なんですよっていうのを伝えるですよね。応援したいんですって。これからも聞き続けたいんですって。っていうことで、この不安すら一緒に言ってあげてもいいと思うんですよ。どうしてもなんかこう指摘になっちゃうんじゃないかなって思ったんですけど、これからも聞き続けたいから、気持ちとして伝えましたって言って、でも配信は聞き続けますねっていう思いもね伝えてっていう、これはね、なんかもう否定とか指摘じゃなくてね、もはや応援になりますよ。ここまで伝えると、こんだけ思ってくれてるんや、つって。で、言ってくれないと分かんないかもしんないしね。え、そんなに音量大きかったとか、え、この曲のチョイスいいかなと思ったけど、そういう風に伝わるんや、教えてくれてありがとうってね、なったりもします。大部分の人は、こういうこと言ってくれずに、なんやろ。気づいたらいなくなる。なんか最近 BGM うるさいからもうなんか聞くのやめたってなって、もう知らぬ間に去っていくっていうのが大部分ですよ。でもそれを言ってくれる存在っていうのは、もしかしたらちょっと耳が痛いなって思うこともあるかもしれないですけど、 でもありがたいことだなーってね、それぐらい大事にしてくれてるんや、それぐらい真剣にね考えてくれてるんやっていう、その思いをね、その思いが伝われば嬉しいなって思いますね。でちなみにね、こういう時ね、例えば匿名で送るとかあるじゃないですか。で匿名で送ると、今までね2回コメントされた方やったら、その方とはまた別人になりすませるので、なんやろちょっと安心かもしんないですけど、だから安心を取るなら匿名でちょっと意見するみたいなのも一つかもしれない。ただなんやろな、言葉の重みは少なくなるかもしれん。やっぱね、その2回もコメントしてくれて、いつも見てるあの人が言ってくれるからって言って素直に受け取れたり、より重視したりとかするっていう気持ちもやっぱりあったりもするので、場合によっては。なのでもういつものアカウントでね、ご意見というか、そのお伝えするみたいなも一つかもしれないし、これやり方みたいな話なんですけど、なんか両面あるなって思います。それはなんか、お好きにね選んでいただけたらと思うんですけど、だからそれぐらい配信してる人は見てるし気にしてるし、声は届くしね。でその届かせ方、指摘とか否定じゃなくて、でそうしたいんじゃないならなおさら、これだけいつも楽しみにしてるからこそっていうね、これからも聞き続けたいからこそっていう、その気持ちの方をね、お伝えできたらいいなって思います。はい、ちょっと僕にとっても別に他人事ではなくてねちょっと BGM どうするとか、いろいろジャケ写もね、ちょっと写真も撮れたので変えようとかもあるので、ちょっと変更点もねまたあって、でやりながらまたね確かめていったり、なんかそれもあるんですよ。なんか BGM 変えてみようって言ってやるけど、何回か経ってから、あ、やっぱちゃうかなとかね、やって思うこととかもあるんで、模索中やったりするかもしんないですね、もしかしたらその方も。なんで、まあ、長い目で見守ってあげるっていうのも一つかもしれないし、感じたことはそのままね気持ちを添えて伝えてあげるっていうのもその人のためだろうし、うん、どうしたいかでね選んでいただけたらと思います。はい、まあそういうね、それぐらい悩んでね、どうしようかなって考えてくれてる視聴者の方がいるっていうのがもう素敵なことだし、励みになるなーって配信者としては思いますのでね、ありがとうございます。はい、というわけで今回の放送以上で、最後までお聞きいただきありがとうございました。レター引き続き募集しております。放送の説明欄から、ぜひお気軽にお寄せください。はい、そんなところかな。はい、また次回の放送でお会いしましょう。